ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は今年60周年を迎える須磨海浜水族園の大鹿達也さんにご登場いただきます。今夜はどんな話を聞かせてくれるのかな。大鹿さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大鹿ちゃん、須磨、はいはい、水60周年ですか。
そうですよ。
お、なんかアニバーサリーでこんなんやってますよなんてやってるんですか。
あのね、そうなんですよ、
うん、
あの60周年言って、はい、みんなに言われるとね、もうボロボロやんとかってよう言われるんだけれども、
60歳かいなみたいなね。
違う、建て替えてるからね、うん、1回
お
30年前の須磨水族館、
はい、
で今の新しい須磨海浜水族園で30年経して60周年やからまあまあそこまでまだ、まあ、ボロいんだけど、
まあ、建物としては30歳ぐらい、
そうそうそう、
歴史としては60年。
ほんでもういつも、まあやっぱり僕そんな若い子らと喋らないからあのみんないまだに須磨水族館じゃない。
あ、水族館って言ってる方多いかもしれない。
だからその言われ方で、うん、結構その人の年齢ってわかるやん。
そうなのね。
須磨水なんか言うてくる子、あ、ヤングっていう話やん。
須磨水、須磨水、須磨水、須磨水、
さっき水族館言うとってあのね、はい、須磨海浜水族園、それ水族館、
うん、
で60周年のやっぱり歴史をね、
はい、
やっぱりもうやろうみたいな60周年特別記念特別展をやってね。
え、須磨水に入って、うん、どのあたりでやってるんですか。
三角形の建物の3階全部使って、
はい、
でその中で、うん、あの歴史年表とか当然出るじゃない、そういうのって、ね、
うん、
全然面白ない、分かってんねんけど外せないから、まあ、もちろん書いてるんだけど、
歴史をね辿るのにね。
一番メインは
メイン、
みんな須磨水族館の話するときにね、
うん、
おじさんおばさんの人はもう入ってすぐね、
うん、
あの亀のプールの話をしはんねん、ウミガメプール。
え、今のサザナミ大水、
サザナミ大水、ナミ、ごめんね、俺も間違えた、ナミの大水槽ね、
サザナミ大水槽じゃなくて、
あの機械壊れてサザナミになったり、そんな言わなくていい、
言わなくていいの、うんうん、はい、
ナミの大水槽、
はい、
あっこの場所に昔は入ったらすぐにあのウミガメプールってあったのよ。
ウミガメプール、うん、なんかうちのスタッフもなんかうんうん、あったあった、亀おったって言ってましたけど、
やっぱりあの頃に、
うん、
亀がね、やっぱり あんな大きい動物が身近に見れるのが今や珍しないで、
うんうん、
あの頃はやっぱり昭和32年にオープンしたから珍しかったのよ。
あ、そっか、水族館に入ってすぐに大きな亀に出会えるっていうのが、
うんうん、
醍醐味というか楽しみの一つ。
そうそうそう、うんうん、でもうその亀の話ばっかりしあるから、
はい、
で今の水族園はあんまりイメージなくてもう亀の話やから、もう亀のプールをちょっと作ったの
よ。再現した
ってこと。再現したよ、再現したよ昔の設計図から掘り起こして。
じゃあ形とかも結構、
うん、ただちょっと2分の1やねんけどね、大きさは。
え、そうなの。
でかすぎてプールが、
あ、元々のプールが
でかすぎて、でそこを抜けてまう言うて2分の1になった。良さもあんねんけどね。
え、じゃあそこに窮屈そうにウミガメが、うん、違う違う、うん、おさんといてやめてんなみたいな感じでいるの。
ちゃんとウミガメも2分の1にしてるから、はい、生まれて2年目ぐらいのウミガメちょっと借りてきて、
まあまあ、自分の想像するプールにいるウミガメの感じはきっちり再現できてるわけね。全体的にコンパクトなだけで。
そうそうそう、だからもう見た目もう昔のプールがあってね、
あ、
まあ、それを懐かしんでもらえるかなと言って。
じゃあ本当に今の須磨水と昔の須磨水族館、うん、両方を楽しめる60周年企画、そうそうそう、これいつまでやってるんですか。
これ来年2月までやってますね。
来年の2月までということなので、
ぜひ来ていただけて。もう70周年できない可能性大やんか、
いろいろね。そうそうそう、ニュースとかね、
まあ建物がやっぱりボロいいというのがあるから、やっぱりもう60周年が最後の記念かなとか言って
建物30年で変わっても60周年やってるからね
いやいや、もうやっぱりあかんのよ。30年例えばあの海水使ってるでしょ、
はいはいはい、
建物ボロいよ。やっぱり裏側ね、表ばっかり綺麗でしょうけど、
海側からのね風もありますしね。そうそうそ
う
そ
う、もうね大変。
あ、そうだ、この番組映画の番組だった
そうなんですよ、ね、
ということで、うん、まあ、60周年を迎えた須磨海浜水族園は来年2月まで60周年企画なども、いろいろ催しておりますので、ぜひとも足を運んでいただきましょう、
はい、お願いします。
そんな須磨水の大鹿さんなんですけど、実はシネマクエストラジオ一番たくさんゲスト出演されているということで
本当に、
はい、
なんか申し訳ないね。
ただほとんどスーパーマンの話してるけどね。半分はね。
そうそう。いやでもあのスーパーマンって、うん、あのついに来てはって
ん。ついに来てはって
ん。お客さんで、
はあ、
大鹿さん呼んでくださいって。
え、スマスイに？
スマスイに。
うん。
ほんなら来た人 T シャツ S のマークついとんね。ほいで、いやあのラジオ聞きましたよと、あの何今ホームページで見れ聞けるじゃん。
うんうんうん、
で私もものすごいスーパーマンファンですね言うて、でもう私もあんな楽しいラジオ番組なかったですわ。
うわ嬉しい。
めちゃめちゃ危ない人やったけどね。
そんなことないですよ。
言うた
からね。
でももう全部全部スーパーマングッズ持ってき
た。それはまあ大鹿さんに会うっていうことで、うん、もう全てを体にまとって来てくれたんでしょうね、うんうん、そう
そ
う。
仕事中やのに一緒にチャー飲みに行っちゃった
嬉しすぎて一緒にって言っちゃいましたし、ね、一緒にチャー飲みに行って、ねうん、あでもそうやってねラジオ聞いてくださってる方がね、うん、スマスに回しを運んでくださってるって嬉しいじゃないですか。いや
嬉しいですね。
じゃあ今夜はスーパーマンでまた行きますか。
いやいやもうさすがにこんなんもうその一番出させてもうてスーパーマンばっかり喋ったら、
はい、
さすがにちょっとね、
お
申し訳ないなと思って。
まだ隠し玉があるということですね。
隠し玉、うん、あのほんでやっぱ映画の話って、
はい、
やっぱ人前でするのはやっぱ難しいね。
うーん、
いろんなこと考えちゃう。
いろんなこと考えちゃいますか、
う
ん、
でやっぱりねそのスーパーマンってやっぱスーパーヒーローや。
スーパーヒーローね、特に大鹿さんにとってはね、は
い、うん、でもやっぱりねスーパーヒーローもんは好きなんですよね当然。で今日はねあのちょっとやっぱりスーパーヒーローもんのやっぱり話はしようかなと思うけど、
はい、
スーパーマンではないっていう。
おーさあ一体どんな話を。
やっぱ1980年代っていうのは、
うんはい、
僕がやっぱりね、10代を過ごした、
青春年代
その頃ってさ、
うん、
やっぱりもうアメリカへの憧れっていうのはすごいやっぱりスーパーマンの影響もあってあったのね。
あ、うんうん、映画の世界でねアメリカってどんなとこ行ってみたいなとかかっこいいなとかね、うんうん、
で今でも日本ってやっぱりドラマやってるじゃないですか、
うんうんうん、
でドラマがヒットしたら
はい
よく映画なってるじゃん。
よくなります。最近はもうドラマの最終回でこれ映画になるなとか感じる時もありますけどね。
そ
う
そ
う
ちょっとやらしいやねあれ、
うんうんうん、
まあそれはあるんだけど、
はい、
僕らはやっぱり1980年代って、
うん、
やっぱりそのアメリカのテレビドラマいうのはもうめっちゃ流行ってた。
アメリカの映画だけではなくテレビドラマも、
うんうんうん、今もまあやってるけど昔はね、うん、あのもっとあの斬新なやつを作って斬新言うたらあかんやけど、
うんうん、
突飛なやつを作ってて。
へー。
でアメリカは逆に、
はい、
そのパイロット版言って、
うん、
まずあのその今からドラマやりますっていうのを、
うん、
めっちゃ面白いですっていうパイロット版の映画を先作ってそれをちょっとね放送してからドラマに行くのよ。
もうすぐドラマが始まります。とても面白いドラマです、うん、それをギュッと集めて映画を作って、
うん、それを先ちょっと公開とかしてね、
はい、
いうのは昔の主流がちょっとあったのよ。
じゃあさっき言ってた日本の流行ったドラマ、うん、人気が出たドラマが映画化されるのと全く真逆の発想、
うん、逆向こうのハート強いのは、うん、その頃はそれ流行らんでもそのままドラマに移行すると当然作ってるからね
それハートの強さなんかな、うんうん、
だからやり方としてはやっぱりね日本のやり方の方が正しいとは思うんだけれども。
あー、うん、でもその映画というものが一般の方たちのその生活の中の文化にものすごく浸透しているっていうのも大きくありますよね。気になるのはとりあえず映画館で映画見ようと、そうそうそう、もっともっと楽しみたい、えドラマ始まった、もう見なしゃあないなっていうような感じに、
うん、そうそうそう、うん、でやっぱりそのやっぱりスーパーヒーローもんがスーパーマンの影響からものすごい好きで、
うん、
今日ちょっと紹介したいのは、
はい、
ちょっとだからパイロットドラマでパイロットバンドでちょっと反則かもしれないんだけれども
全然いいですよ。ぜひ
あのねやっぱりスーパーヒーローっていうのは人間だけじゃないという、
うん
話のドラマの話をした。
パイロット。スーパーヒーロー。
僕らのね、その1980年代に熱狂したのがね、
うん、
ナイトライダーって知ってる？
ナイトライダー。
あら、知らない。
仮面ライダーしか分からないです。
知らない。ナイトライダー。ナイトライダー知ってる。当然知ってる。
はい、あのもう男性スタッフはみんなニコニコしてますけど、イエーイって。
あのね、
うん、
ナイトライダーいうのと人気を二分したね、エアウルフっていうのが。
ああ。エアウルフね、すいません知らないです。
超音速高速ヘリ、エアウルフっていうのがある。
超音速
高速ヘリ。
ヘリ？
うん、めちゃめちゃ速そうやんかなんか、
うんうんうんうん、
まあそういうね、あのスーパースター、うん、スーパーヒーロー、スーパースターが人間ではないのが主人公になるドラマやん、ね、これ。
エアウルフはじゃあヘリコプター、
ヘリコプターってこと？主人公ヘリコプター。
ナイトライダーは
車。これは敵に回してるわけじゃん、この年代の。
いや今お勉強中なんです。
そうでしょ、
はい、おしかちゃんに教えてもらって。
素晴らしい。車主人公やで。
車喋る？
喋んねん。
へえ。
ペラペラやで本当に。
あ、そう。
すごいね。もう未だもってペッパーなんかよりペラペラ喋るで。
ペッパーなんかより
いや怒られるわ。
あ、うん、それは車だけが出てくるの？車の世界なの？
いやいやいや、なんで、それやったらもうディズニーのアニメになってもらえんか、
うんうんうん
う
ん、
違う違う、あの車一台と、
はい、
あのちゃんと主人公の人間の主人公もおるよ。
お
ダブル主演みたいなね感じかな。
あの車がロボットになる映画
トランスフォーマー、
トランスフォーマー
もうそういうの違う
とはまた全然違う。
そう全然違う
ちょっと怒ったやん。
いやいや違う
難しいな。
普通に車やねん。
ロボットとかにもならない。
ならないならない。
でもスーパーヒーローなんでしょ。
いやすんごい車やねん。
どうすごいの？
まず喋ることをさらっと言うたけど、
確かに
会話すんねんで、ね、ずっと主人公と。でまあそれで私的のね財団やね、
うん、
あのお金持ち財団の人がスーパーカーを作って、
うん、
まあ悪を退治するっていう話なんだけど、でこれがまずパイロット版で映画公開されて、
はいはい、
それ見てもうキュンキュンってなって、
うん、
もうドラマも全部84話あんねんけれども、
84話も
う全部見ちゃうという、
ね、へ
ー。でそれと同時期に、
はい、
あのそのエアウルフいうのがまた作ってね、
うん、
これまたもう超ウルトラスーパーヘリコプターや。
ウルトラスーパーヘリコプター
そう、もうすごい。もう
それはどうすごいの？今度喋るだけじゃもう。
今度のヘリは喋りません。
あれ、
ヘリは喋りません。
ウルトラスーパーヘリコプターは喋らない。
すんごいヘリコプターやね。
どうすごいの？
まず、
うん、
マッハで飛ぶね。
ヘリコプターなのに。
ヘリコプターなのに未だもって、世界で一番速いヘリコプターは500キロ出ない。
はい、
マッハで飛んじゃう。
はあ、エアウルフは。
そうそう。ほんでもうミサイルとか何からもうじゃんじゃん積んでて、
うん、
もうあのほらジェット編戦闘機たるやろ、
うんうんうん、
あんなヘリコプターのくせにバコバコ落としていくというね、
も
う素晴らしい。もう痛快。
それもパイロット版で映画館で、そうそうそう、もうみんなが夢中になって、 それがまたドラマ化される。
で日本では映画館でやらなくて、
うん、
なんかさっきテレビで放送して映画館なかったんだけどね、
はいはいはい、
もうそのナイトライダーとエアウルフでもう学校次の日に見たかという話でだからど何やろドリフとひょ
う
き
ん
族どっち見たの話と、
うん、あ私の年代
そうでしょ、
うん、
でエアルフとナイトレイダーどっち見たいう話でちょっと二分するような、まあそれぐらいちょっと人気を二分してた。
はあ、そうそう。じゃあきっと60周年を迎える須磨海浜水族園にも、うん、エアウルフが好きでしたとかナイトライダーを僕は見てましたっていう、またお客さんが
さらにちょっとコアなファンをそこで調子こいてヒットしてもらったから調子こいてバイクも作っちゃったやん。それアメリカ。
わお。じゃあバイクの話は来週にちょっと持ち越しさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひともバイクってあれやなと思いながらリスナーの皆さんは1週間お過ごしいただきたいと思います、
はい、
マイシネマヒストリー今夜は須磨海浜水族園のおしかちゃんにナイトライダーエアウルフ、来週はバイクの話とお伺いしました。おしかちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。さて今夜はですね、6月の24日から30日まで OS シネマーズ神戸ハーバーランドにて期間限定のロードショーが決定しました。神戸で撮影しました怪獣映画大怪獣ニゲロンについて、ニゲロン制作委員会から神戸鉄人プロジェクトの岡田誠二さんと兵庫弁田の藤井翔平さんにお話を伺うということになります。よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
大怪獣ニゲロンとうとう、
はい、
ロードショーが決定しましたね。
そうなんですよ。
いや
それも OS シネマズ神戸ハーバーランドですからね。
そうなんです。ハーバーランドでね、ロードショー決定したんだよって言ったら、ハーバーランドのどの会議室って聞かれたんですけどいや OS シネマズですって。
ちゃんとスターウォーズも、
はい、
ゴジラもやってるような映画館で。
そうなんですよね、はい、ということで、まあ、6月24日からの公開が待ち遠しい、はい、このタイミングで改めて大祭神ニゲロンってどんな映画なのか、どんな思いで作られたのかなどをお伺いできたらいいなと思うんですけど、ね、
まあなんていうかな、防災啓蒙型怪獣ムービーって言うてるんですけど、
なんか硬いですね、はい、防災啓蒙型怪獣ムービー、
うんうん、要するにもうニゲロンって名前自体がね、なんかそういう災害とか起こったら逃げようというメッセージなんですよね、
うんうんうん、
でなんでそんなことになったかというと、
はい、
実は去年の夏ぐらいに、神戸市の危機管理室さんというところが、
はい、
まあ、神戸市民って結構なんか避難勧告出してもなかなか避難しないらしいんですね。
大きなね災害があったんですけれども、まだ大丈夫かなと思って、そ
う
そ
う
そ
う、もうあれ一遍あったから、まあ、当分大丈夫やろうみたいな気持ちが心の中にどこかにもあるかもわかんないし、
そうかもしれないですね、
うん、でそれをそうじゃないんだよと日頃からそのいろんな備えて、防災が起こった時にどういう動きをしないとダメかというのを、それを啓蒙するタイプの映像を作ってくださいというコンペがあったんですね。
ほうほうほうほう、とても大事なメッセージを広く市民の方に広げるために、
そ で、うん、でそれを実はラジオ関西さんと、まあ、僕の方で、参加しようとコンペに、
はい、
で何で、まあ、どんなん作ろう言った時に、なんか知らんけど逃げる、逃げろ、逃げろん、あ怪獣やと
これ活用したんかなしかもあ怪獣やんっていうつながりがいまいちわからなかった、うん、あそうなんですね。そうそう、
逃げろんという怪獣映画を作って、
うん、
で子供にもわかるようにして、
はい、
もうなんかあったらもうみんな逃げなあかんのよっていう、うんうん、そういう怪獣映画作ろうということで、
はい、
これ絶対おもろいと、もうスタッフ一同、これはいけると、
これはもうエントリーしたら必ず選ばれるだろうと、
もう確実やと、
うん、もう決まったようなもんやと、そうそうそう、
もう取ったと思ったんですよね。
このアイデアもう完璧やないかと、
うん、もう制作費も結構あるコンペやったし、
はい、
もう行こうと。でところが、その映像を作り上げる納期があって、締め切りが、
うんうん、
それに間に合わそうと思ったら怪獣の着ぐるみを作る時間がなかったんですよね。
おー、うん、コンペ通ってから作り始めると納期までに怪獣が出来上がらない可能性があると。
そうそう、せっかくコンペ通ったのに怪獣ができないでちょっとカッコつかないですか。
怪獣映画じゃないよね、うんうん、
だったらまあね、普通におっちゃんが出てきてちょっとわーわーやってるだけでやっぱ怪獣いるやろと
逃げろー言ってるだけやったら ね通ったコンペの作品と違うなってなりますからね。
だから、まあ、どうせ通るんやから、
うん、
もうでも実際コンペの発表あるまで今からプレゼンテーションやってなんですけど、
はい、
1ヶ月あったんで、
うん、
もう作っちゃったんですよ初めに。通るから作っちゃおうと
見切り発車ってやつですか。
そう
です、
ほな落ちたんですよねコンペね。
わお。
で、まあ、落ちてところがもう怪獣はすでにも半分ぐらい出来上がってると。
残ったのは半分出来上がった、逃げろんという怪獣、う
ん、でまあそれやったらもうみんなちょっと仲間でお金をまあ協賛いう形で出し合って作ろうと、うん、はい、
そうやって作り上げたのが大祭神ニゲロン。
そうなんですよ。でそれはね、まあただ、まあ、まあ集めたお金だいたい150万ぐらいやったんですけど、でこれを新聞社とかの取材行くと、簡単に書き嫌いまして、カンパで集めたたった150万で作った映画という、なんかもう残ない表現で普通に新聞にデカデカと載せられて
しまった。活字の限りがありましてね、分かりやすく短い言葉でってなるんですよね。
もうだからもうこれね、なんていうかもう それ、まあ、それもうまく、逆に転用させてもらいまして、
はい、
誰に聞かれてもカンパで集めてたたった150万円で作った映画ですと
愛を込めてみんなの協力し合って、その協力というところに兵庫弁団の藤井さんが登場してくるわけですよね、はい、アイディアと作っていくきっかけは、まあ、鉄人プロジェクトさん、ラジオ関西さん、いけるんじゃん、はい、見切り発車、半分できた怪獣、はい、ほな作ろうか、150万集まったドン、
はい、
ここまではよくわかりました。
よくわかります
よくわかりました。
それが素直な流れなのかもわかんないですけどね、
はい、もうなんか簡単にクッキングを紹介するみたいですねここまでできた商品がありますという感じですけど、そこから作るとなるといろんな方の協力があったと思うんですが、はい、その中で藤井さんは何を担当されたんですか。
そうですね、うちの兵庫弁だとしても、うん、その企画のところから話には入らせていただいてまして、
面白そうやん言って、
じゃあうち カメラあるんで撮りますよみたいなことから
頼もしい、
あの撮影という部分を一任していただきましてですね、
はい、
その中で僕も撮影スタッフとして今回はあの参加できるぞ、うん、わー楽しいなっていう感じだったんですけど
軽いわー楽しいなという感じ、うんうん、
いや逆にね関わる人が、まあ、そんなにものすごい多いわけじゃないので、
はい、
まあ、気楽にのびのびと楽しく撮ろうという中でですね、うんうん、岡田さんのご推薦により私も出演もさせていただきまして、
軽く言ってますけど岡田さん藤井さんは出演って言ってもなんかちょい役とかではないんですよね、
う
ん、
ほぼ主役級ですね。
そうですよね、
だいたい3番目ぐらいにセリフ多いですね。
あ、まあ、メインの役どころは神戸で活躍されている、まあ、劇団赤鬼さんの俳優さんの皆さんがもうご協力して素晴らしい作品に仕上がってるんですけど、はい、そこにあの藤井さんがこううわーうわーって3番目ぐらいに出てきて、
ちょっとね、スパイスになるような感じでね、
スパイス、
スパイ、いやちょっとなんもないですわ
ピリッと効かしてね劇団赤鬼のスパイスってまあまあ大きなこと言いましたよね。
言うたな
言うてしまいましたけどもね。でもそうやって作り上げた作品が今回、うん、まあ、期間限定、うん、OS シネマズ神戸ハーバーランドでロードショーということですけど、お気持ち的にはいかがですか？
いや嬉しいですよね、うん、まあ、1回だけ、まあ、完成上映会みたいなのをさせてもらったんですけど、
はい、
やっぱりいつも行ってる映画館で、うん、自分たち本当にあの映画作るプロは一人もいないという状況を作ったんですよね。
あ、そうか、うん、確かにそうですよね。
みんな映画作るの初めて で、
はい、
ではっきり言って撮りながらこの作品一体何分になるんかなもわからなかったんですよね。
実際に何分になったんですか？
で結果的に55分になったんで、
はい、
あ、これってもう普通 の1時間ドラマと同じサイズやんと、うん、
はい、
だからこれは胸張って映画館出せるぞと思って、まあ、それでまあちょっと動いたんが実際にこういう風に、上映されるっていうのは、
うん、
まあ、ある意味奇跡的でもあるんで、
うん、ね、まあ、藤井さんなんかは年間結構映画館で映画を楽しまれて いらっしゃいますけど、
はい、
その自分が通っている映画館で、自分が3番目ぐらいにセリフの多い映画が上映されるわけですけど、はい、お気持ち的にはいかがですか？
まあ、そうですね、すごくいろんな人に自慢したいことにはなりましたけど、
うんうんうん、
まあ、なかなか自分の演技というものはあまり見たくもない部分もあるんであんまり僕から直接の告知がちょっとどうかなとは思いながらも、
いやいやいやいや、藤井さんいい味出しててね、うん、
素晴らしいですよ。
ちなみに岡田さんは皆さんなんだかんだで結構ちょい役とかでいろいろ、まあ、私ケイ、うん、ちゃんもですね、出させていただいたんですけども、
はい、
今回岡田さんはスクリーンの方には
今回はね大概なんだかんだ出るんで、
はい、
なんかまあもう出んとこと、
ほう、
出たらなんかその出たなりの自分の演技にばっかり目がいってもたりとか、
うんうんうん、
その割とフラットに見れないなと思ったんですよ、うん、だから今回実はもうほとんど関わってないですよね、はいはい、もともと原案っていうだけで、うん、脚本にしても何にしても、まあ、音楽にしても全部お任せしてますね。
あ、じゃあもう一番最初の、まあ、すごく良い意味での見切り発車の勢いのある部分までは、うん、岡田さんのこのフラッシュアイデアというかアイデアとかが生きてスタートして、 そこからはもうたくさんの人の力によって出来上がったという、
まあ、あと弁当買いに行ったりとかね
意外に地味
だ。制作総指揮という名のアシスタントディレクター、ね、
振り付けもされてましたしね。
あ、振り付けもされてるんですね。
逃げロン温度っていうのが出るんですけどね。
あ、これは結構
ミュージカル要素が
最近流行りのララランドパリのミュージカル要素が、まあ、
だいたいララランドみたいな感じの映画間違いない
だいたいララランド
ララランドよりもお手軽価格でですね、そうそ
う、ララランドとシンゴジラが一緒になった映画やというイメージで見ていただいて、でまあ、料金も800円なんで、
はい、
金返せということにはならないと思います、
はい、ララランドとシンゴジラを足して水で薄めたような映画だと思ってですね、でも本当に素晴らしい作品になっておりますので、6月24日から、期間限定のロードショーですのでお楽しみにお待ちいただきたいと思います。さきよみシネマ情報、本日は逃げロン制作委員会の岡田誠二さんと藤井翔平さんに第最重逃げロンご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。